エペソの信徒への手紙4章の1節から、そこで死に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の堅くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放自由な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。 ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを、一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では、聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから、彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているものを起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かなものとしてではなく、賢いものとして細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。4章からは、福音において神を信ずる者たちがどのように歩むのか、そのことを教えておりました。歩むという言葉が繰り返し出てまいりました。これが一つのキーワードです。歩みなさい。また歩んではいけません。こういう言葉が繰り返し出てまいりました。4章の冒頭、一節こうありました。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。こう始まりました。神様から招かれたんですから、その招きにふさわしく歩みなさい。福音は私たちの心を変えます。福音を信じていると言いながら、その心に変化がないとするならば、それは 知識としては福音について知っているかもしれないけれども、その心が変わるのでなければ、今まで恐れたことを恐れるのではない、今まで思い患ったことを思い患うのではない、今までやりたいと思ったことにそのまま自分の思いのまま進んでいくのではない、こういうふうに自分の心の変化というものが福音において生じていないならば、これは福音イエス・キリストを私たちの心の外に立たせたままにしているということです。悔い改めて信じなさいですから。あなた方は招かれたのですから。神から招かれたのですから。本当に招待されたんですから。その招きにふさわしく歩みなさい。招かれたという言葉で思い浮かぶイエス様の例えがありますね。結婚式の用意を全部整えて人々を招いたけれども、人々はいろいろな用事があるというのでその招きに応じなかった。まあこういうものであってはいけないですね。招かれたのですから招きにふさわしく歩みなさい。あるいは4章の17節。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。もはやです。今までは今までとしていいと。だけどももはや異邦人と同じように歩んではなりません。これが神様ですね。今まで明日だろうこうしただろうと過去のことをほじくり返して責めるのではない。迎える。招くというそういうことですね。だからもう今までのように歩んではなりません。あるいは5章の2節。あなた方も愛によって歩みなさい。愛によって歩みなさい。この愛は自分を愛する愛ではなくてイエス・キリストにおいて示された愛でありました。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。イエス様に従いながら自分の目的を何とか成し遂げてやろうと思っている人たちはですね、まあ弟子たちももちろんそういうものだったわけですけれども、ついていくときにことごとくくじかれるわけです。ことごとくくじかれる、まあ、そして気がついてみたら愛によって、本当にイエス様が私たちを愛してくださった愛によって、またその愛をもって主が愛されたように兄弟姉妹たちを愛して隣人を愛して歩むようにと導かれておりました。愛によって歩みなさい。また5章の8節は、光の子として歩みなさい。光の子として歩みなさい。まあこういうふうに歩みなさい歩みなさいというのがキーワードでした。これはあなた方がもうそういうものとされたんだからそのように歩みなさいですね。そのように歩んで顔を洗って私のもとに出直してきなさいではないんです。もう招かれたんだから、そういうものにされたんだから、それにふさわしく歩んでいきなさいと、あなたにふさわしい仕方で生きていきなさいということでした。そしてこのような勧めの結びの言葉が今日の箇所です。今日皆さんとよく心を留めて恵みに預かりたいのは18節の御言葉。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされなさい。これです。霊に満たされなさい。何々しなさいと言われると、その何々しなさいに、よし、俺こそはと思って応じる私たちの意欲というものもあるわけですね。だけども、そういう意欲によって歩み抜けるようなところへ招かれたわけではないということです。私たちが何度決意を固めてですね、よし、この道を歩んでやろうと思ってですね、何度決意を固めようが、何度決断しようが、歩めるような道に招かれたわけではないということを改めて教えているわけです。いろんなことはずーっとこう教えてきたけれども、歩みなさい、また歩んではいけないと教えてきたけれども、しかしこれは、あなた方が その肉によって生まれながらのイエス・キリストによって救われ、イエス・キリストにしっかりとつながりもしないで成し遂げられるような歩みなさいではないということです。ブドウの枝が木から離れて実を結ぶことなどできないということです。繰り返し福音が教えていることです。霊に満たされなさい。霊によって始まったんだから、霊によって始まったんだから、肉によって仕上げようなどとはせずに、まあそれはできないことだから、霊によって仕上げるのだということです。これは本当に大切なことですね。この福音の道はとても細い道です。私たちはとてもこの道を歩むために心を決めなければなりません。力を注がなければなりません。心を尽くし、思いを尽くし、また知恵を尽くし、本当にあらゆるものをこれに投入してですね、これだと言って歩んでいかなきゃない。こういう道ですね。神様を愛するっていうのは。下心ではなく一つの心で歩んでいくっていうのはそういうことですね。だけども、そのように全てのものをここへ傾けて歩んでいくんだけれども、同時にこれは全て恵みだということです。全てこれは神から出て神によってなるのだということです。もし本当に私たちが霊によって始まって霊によって仕上げる道を歩んでいるならば、私はこれをしたとか私はこれができなかったとかですね、そのようなことでぐずぐず自分を誇ったり、あるいは羨んだり妬んだり、こういうところにはとどまっていられません。こういう道ではないからです。霊によって始まって霊によって仕上げるしかないからです。もっとはっきり言えば、福音を聞いて信じます。何を信じるのか、自分にも望みがあると信じるのか、こういう聞き方もありますね。福音を聞いて、あ、自分のようなものにも望みがある。でもここでとどまってはいけない。じゃあ一体なぜ自分のようなものに望みがあるのか。十字架のキリストが主だからですね。十字架のキリストが主だからです。私の罪のために死んでくださったお方が私の主だからです。そのお方に望みをかけるからです。またそのお方が十字架で終わってしまわないで三日目に復活して今も生きて私と共におられるからです。さらにそのお方の霊が私たちのうちに生きているからです。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできない。これは一度限りですね。洗礼を受けるときに、あなたはイエスを信じますか。はい、信じます。この一言のための聖霊のお働きではありません。そこから始まって、もうすでにそれ以前から始まって、その人の生涯があらゆる道でこの十字架で私のために死んで復活して私といつでも共におられるお方が、あ、私の主なんだと。私はダメだけれども、キリストがおられるから大丈夫なんだと。私は分からなくなるけれども、このキリストが教えてくださった、教えてください。これが聖霊によってイエスは主と告白するんですね。またこのお方の霊によってアッパ父よと呼ぶ御子の霊ですから、どのような時も祈るです。神様に祈ったところで何があるかと思うような時にも祈る、祈れる、祈りへと導かれる。そして神様の御名を読んでいるうちに気がついてみたならば、以前には思わなかったことを思い、知らなかったことを知り、あたりを見回してみるといろいろと変わっていることもある。本当に主が全てのことを働かせて万事を益としてくださっている。本当に天地を作られた神様が私を味方してくださるんだ。こういうふうにわきまえる。聖霊によらなければ誰もイエスをこのように主と呼ぶことはできません。聖霊に満たされなさいです。今までもそのおかげで歩んできたんだから、そのことを一層自覚して、 聖霊に満たされなさい。自分が必要な時だけなんとなくその聖霊のお力を、あるいは聖霊のご存在を認めて用いるんじゃなくて、本当に満たされなさい。主があなた方を一人にはしない、みなしごにはしないとおっしゃったように、助け主を送るんだと、そしてそのお方が来る時には私が語ったことをことごとく思い起こさせてくださるんだと。それは昔イエス様はこういうことを語ったなという仕方ではなくて、今日変わることなく主がこのことを私に語り、このことを示し、このように導いてくださるんだなということが分かるようにさせてくださるということ。かつて弟子たちがこの手でイエス様に触れました。あ、イエス様と握手しました。イエス様にこう抱きついたこともあったかもしれません。嬉しくてですね。あるいはイエス様の顔を見て、あ、本当に怖いなと思ったり、あるいはほっとしたり。そういうふうにこの目を持って、あるいはこの手を持って触ることはできなくとも、聖霊によって、あ、本当にイエス様が、どこに行こうが、何をしようが、共におられるということが、分かるようにしてくださるんだと。あなた方を決してみなしごにはしない。聖霊に満たされであります。これによって結びの言葉なんです。これがなければ歩みなさいとか歩んではいけないと言ってもですね、最後のこれだという勝因が押されないんです。でも聖霊に満たされて大丈夫だと勝因が押されるんです。満たされということについてもう少しこの手紙から学んでおきたいと思います。一章の23節を見ますとこうあります。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストの体で、すべてにおいてすべてを満たしている方が満ちている場だと、こう教えているんですね。そしてキリストの体の部分が私だと。じゃあここでさらに聖霊に満たされと教えられているこの満たされはどういう意味合いなのかということですね。教会には確かに全てにおいて全てを満たしている方が満ちておられます。だけどもそのお方は私たち一人一人のうちに満ちているかどうか、これはさらに別の問題だということ。私は戸の外に立って叩くとおっしゃるお方だということです。私を離れてはいけない、私を離れてあなた方は何もできないと命ぜられるお方だということです。教会には全てにおいて全てを満たす方が満ちておられます。だけども私たちはなお足りないものであり続けるということです。これです。これは牧師も同様です。牧師も同様、誰でも足らないものであり続けるということです。だからこう祈られ、また自らも祈り続けなければなりません。一章の17節のところを見ると、このパウロの祈りを見るとですね、よくわかるわけです、その言葉ですね。教会には確かにキリストの体であるから、すべてにおいてすべてを満たしている方が満ちておられると。だけども、その教会の一部とされて、そしてこの教会のものとして、なおもでも求めなければならないものだということがよくわかるわけです。17節、こうあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、 聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。このように祈ってもらわなければならないし、このように自らも祈らなければならないのは私たちの今の姿だということです。そしてまた同じような祈り、3章の14節からのところを見るとこうありますね。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。ついにはであります。ついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。このように祈られなければならないし、また自らも祈らなければならないのは私たちの姿だということです。だから聖霊に満たされなさい。これは肉によっては仕上げることができません。インマヌエルは肉によっては仕上げることはできません。最後に聖霊に満たされるためにどのように私たちはしていけばよいのか、そのことを短く見て終わりたいと思います。ルカによる福音書の11章の9節から13節です。ルカによる福音書11章の9節から13節。ルカによる福音書11章の9節から、イエス様のお言葉。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。一言で言えば求めよということです。でもこの求めよはですね、魚が手に入るんだったらどこでもいいから、とにかく魚を求めよということではありません。魚が欲しいでしょう。でもそれをとにかくイエス・キリストの名によって、イエス・キリストを通して神に求め続けなさいということ。とにかく神に求め続けなさいということです。いろいろなことが私たちの歩みの中であると思います。でもそこで悩みもするし、思い煩いもするし、恐れもするかもしれないけれども、そこでイエス・キリストの名によって神にとにかく求めなさいということです。そこで欲しいのがあのことこのこと、まあここで言うならば魚が欲しい、卵が欲しい、だけどもその卵が欲しい、魚が欲しいということをイエス・キリストの名によってとにかく迷わないで、他のところに求めないで、とにかく神に求め続けなさいということです。魚が手に入るんだったらこっちじゃなくてもいい、あっちでもいい、こっちでもいい、こういうふうな仕方をしてはいけないということです。 求め続けなさい。また求めることができるように歩んでいきなさいということです。随分大丈夫かなと試されるかもしれませんが、とにかくこのお方に求め続けるように、キリストの名によって求め続けるように歩んでいきなさいということです。そうすれば天の父は求める者に聖霊を与えてくださる、これです。そのようにして聖霊に満たされなさい。もう一度エフェソの信徒への手紙の5章の15節から20節を読んで終わります。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別な者とならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたを信ずるこの信仰を私たちに与えてくださり、ありがとうございます。火によって試されて朽ちていくしかない金よりもはるかに尊いこの信仰、どのように試されようとも、むしろ一層その本当の価値と本質を明らかにする信仰を私たちに賜り、ありがとうございます。どうかますますあなたを知ることができますように、またますますあなたを知る喜びを持って御言葉に学ぶことができますよ。そしてまたますます子供のような素直さを持ってあなたに祈ることができますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌499番の1節2節をもって詩を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。